最大者の夜ヘルス。ヒラに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイツです。
サーチカエリ、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、まあ、コミケ、明けましてですね、
お疲れ様でした。
来ていただいた方々、本当ありがとうございますということで、はい、まあ、なんとか無事に終わってればいいなという。
今んとこ言えるのは、
ね、今んとこ言えるのは、はい、本当ね、もう本当年々、年齢も重ねてますから、無理せずにということでね、暑くなってるし、はい、ということで、はい、はい、やっぱ家の中で、はい、涼しくアニメを見るのが、ね、一番なんじゃないかということで、はい、はい、じゃあとりあえず、はい、今期アニメを語ろう、行ってみたいと思うんですが、はい、じゃあドイチューさんからいきましょうか、
は
い、
じゃあ私は、うん、そうなんですか、
はい、はい、はい、
あれはまあちょっとしばらくバーッと一気に、うん、まあ15分なんで、まあ一気に見れるのでちょうどいいかなっていうんですけど、うん、まあ5話6話ぐらいいって、うんうんうん、まあ割とみんなのキャラも固まってきまして、うんうん、でまあ進むとこ、うん、まあ、もできて、うん、まあ、食事をどうするかみたいな感じになって、うんうん、まあ、貝とか取ったりとかするんですけど、うん、まあ、カエルを、そのアスカっていう、ちょっとショートカットの元気な、うん、
はいはい、ね、わかるわ、
はい、あの子がカエルを、なんかバッて現れて、びっくりしたら、うんうん、でかしたと、生まれさんが、うん、でかした、カエルは食えるぞと
完全な引きガエルでしたけど、
はい、毒はあるけどな、
あります、あるんですよね、カエルね、うん、
でまあ捕まえて、うん、まあでもまあ足ぐらいしか食えるとこないんだけどな、うん、だからまあ切って足を持っていけばいいんだけどね、うん、みたいな感じで言ったら、もうスカートにね、
うん、包んで、パンツ丸出し
で、丸出しで歩いてるんですけど、
あれはもうパンチラじゃない
んですよ。でもそこでやっぱりそのまあ若い子が動物を殺すのか、
うん、
生きるためにはみたいな、やっぱちょっとやっぱサバイバルのテーマみたいなちょっと感じになってきて、
生きるために
生きるためにみたいな、でそうかどうしようみたいになってた時に戻ってきて、じゃあカエル食うかってなったら、あ、ごめんって逃げちゃったっていう感じで、アスカは多分逃がして
る。なるほどな。
まあ、そこのホマレーさん、鬼軍曹のホマレーさんが、うん、もう鈍いよ、アスカ何やってんのっていうのがめっちゃ可愛かったんですよ。でもまあどうしてもやっぱちょっとまあ、うん、
抵抗があったんでしょうな。
そうですね。でまあ今までその虫とか、やっぱ貝とかばっかり食ったんで、
う
ん、
ああ、そうか。ちょっと違うか。
やっぱ肉が食いたいっていうのがあって、うん。はいはいはいはい。まあ、魚も道具がないから取れないなっていうので、うん、じゃあもう罠を張って、うさりのなんか、リスとかの足跡があったんで、うさりの巣も見つけたんで、うさりをじゃあトラップを仕掛けて取ろうっていう話になって、
なんか針金かなんか使ってね。
そうですね。ゴールデンカムイでもおなじみの。
おなじみ
の。うさりがそこを通ると、こう、
シュッてなる。
シュッてなる。罠を作って、まあ仕掛けて、で、やるんですけど、うん、やっぱみんなもう肉が食いたいっていう欲にがあるから、うんうん、まあ、結構もうウサギ絶対捕まえようってなるんですけど、うん、でまあそこでそのアスカが罠ができて、うん、本当にちょっとどんなもんか罠試してみていいっつって、うん、手はやめとけよっていうか足をバッて、うん、アスカが入れたらほんまにシュパッてこう縛りが入れて、うん、うわー捕まったーって言ったら、はいはい、アスカのパンツがウサギ柄っていう。
え、素晴らしいですね。
素晴らしいです。
そのうち何？すご
い。すごいでしょ。
おもろ。
で、まあ実際そのまあ罠仕掛けてずっと待ってるんですけど、まあなかなか引っかからなくて、はいはいはい、で、まあ何日か経った後に行ったら、ガサッ、あの罠を仕掛けた木がちょっと形が変わってるから、
うん、
これは罠が発動した
んだ。しなってると。
はい、でも。で、その、ムツってあの、メガネの子と、うんうん、その、でも、アスカさん大丈夫ですかつって、カエル逃がしたりしたでしょ、うん、本当にウサギとか、殺せますかみたいな。いや、もう肉が食えりゃそれでいいよ、みたいな言ってたんですけど、実は、でも私実は昔ウサギを飼ってたんだっていう。だからどうしようみたいな。ほんで、実際ウサギがかかってたから、うん、どうしようどうしよう。じゃあ、ホマレを呼んでこようかって言うんですけど、うん、いや、もう逃げちゃいますから、ね、うん、今ここでやりましょう。うん、っていうので、もうその、メガネのムツ、うん、じゃあ私がやりますっていうので、うん、木でこう何度か殴ろうとする、とどめを刺そうとするんですけど、もう全然うまくいかなくて泣いちゃったら、もう、そのアスカが、もう、うん、ガッてもう運動音痴が無理すんなよ、つって、うんうん。私だって動物を殺すのには抵抗があるけれども、うん、でも、ムツが泣いてんのは見てらんないからって言って、うん、ガッて仕留めて、うん、で、やったぞって言って連れてくるんですけど、うん、そしたらもうムツが、もう今度は私に裁かせてくださいって、うん、その、 でやっぱ捌くのはちょっとやっぱアスカとかはできないっていうんで、うん、そのホマに教えてもらって、はいはいはい、本当になんか生きるとはみたいな感じのちゃんとドラマを、ね、
あれは成長物語でしたよ、は
い、
意外とな
んか命の授業みたいなことですよね、うん、
でもこう捌いてみんなで、でまあシオンも参加はしなかったけど、なんかこういう料理はあるよみたいなんで、う
ん
うん、まあ
チェンチェンチェンチ
ェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェやってみんなでふーってもうお腹いっぱいだね、本当は保存食にしようと思ったけど、うん、もう美味しすぎて、
もうみんな
もう全部食べちゃったねって言ってみんなで浜辺に寝転んでるんですよ、はいはいはい、でちょっと夕暮れぐらいになってきた時に、うん、アスカがポケットから骨をこうパッて、
うん、うさぎのね
うさぎの骨をパッて出して空に向かってこう握りしめてごちそうさまって言って終わるんですよ。もう俺感動しちゃっても
ちょっとびっくりさせられましたね、
はい、ずっと裸の姉ちゃんがなんか砂浜ではしゃいでるもんやと思ってたら、
あの1話でしょんべん飲む飲まないの話があったとは
本当に命の授業みたいな、
まあでもそういうことになっていくのか、うんうん、
なるほど。結構あれはちょっといつもと雰囲気、はい、5話かな、だから
そうですね、うん、すごいグッときちゃいましたね、う
ん、あれはね、はい、ちょっと本当
うん、うん、いい話です。
いい話。
やっぱその監修にやっぱりサバイバルの本当にね、うん、もうプロの方というかが入ってるから多分リアルなんでしょうね。うん、そういうの
が。アイキャッチ一つ一つもね、ちょっと止めてみると本当になんか詳しく食べられる歯の用途とかも書いてあったりするので、あれは面白いですね。
あれはちょっとね、ちょっと素晴らしいですよ。
素晴らしい、うんうん。ただエロいだけじゃない
です。でもそう思ってみるとまた次あたり、ね、どんどんどんどんまた、
ね、うん、だって。お芋が毒があるか確かめるためにパッチテストするんですけど、うん、お肌にこう、うん、ね、切り口をつけて腫れたら毒があると、うんうん、ケツでやるんですよ。
そこしかなかったのか、面積は大きいけどみた
い
な、ね、
いやでも本当いいアニメだなと思いましたね、うん、15分で見やすいですし、
あでももしかしたらお尻とかはほら、
でも確かにね、
肉厚とかがあるから
なんか、うん、いいのかもしれない、
ね、もしかしたら、ね、
うん、あるのかもしれない、うん
うん、はいはい、
はい、いいアニメです、
はい、はい、じゃあですね、
はい、
その流れで、
はい、
私も、はい、ちょっとうちの子の話を、おうおうおう、うちの子のためならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。
あれも教育番組ですからね。はい、
先週、ちょっとあのツイートでありました、4話。
あ、はいはい、
もうこれ、どういう話かというと、
はい、
あの4話だったら、もう、すごい、ラティナが、
はいはい、
あの言葉も全然普通に喋れるようになってるんですよ。もう何不自由なく。うん、で、友達のクロエとかあの辺の友達と一緒に通ってる学校に通うことになったんですよ。
まあ、
一緒に入学したのか、学校に通うことになるんですよ、
はいはいはい、
でまあその中で新しい他の学区から来た友達なんかもできたりして、
うんうん、
で、子供たちは割とそのラティナが魔人族であることを知っても普通にこう接するんですよ、うん、あやっぱし優しさあふれるアニメだなと思ってたんですが、
う
ん、
はい、
これがですね、担任の女教師っていうのがですね、まあ、ちょっと過去にいろいろあったらしいことはらしいんですけれども、
はい、
ラティナの角を見てちょっとチラッと見えて、
はい、
表現するんですよ、うん、この化け物がみたいな感じ、
うん、
で、もう人間以外の人間族以外のアジンは人ではありませんとか、ちょっとそういう思想の持ち主で、魔人族は弱にして卑劣なる生き物とかって言い出して、
うんうん、
でってこっちもちょっと、
うん、そんなはずない、
そういう感じだったので、うん、でもしたらよかったのが、そのクロエたちがまず抗議するんですよ。ちょっともうその先生の方もちょっと異常なんですよ、テンションが、
うんうん、
でクロエたちがまず抗議するわけですよ、
はい、
したらクラスのみんなもそれに同調してみんなラティナの味方になって、でその教師は他の先生にこう連れて行かれたりするんですね、
はいはい、
でそっからがね、ちょっとこのラティナがその、はい、まあ魔人族であることを悩むんですよ。その寿命が人間と違うってことも知っちゃうんですね。ラティナの方が寿命が長くて、だから自分の方が、
は
い、いろんな人の死を見なきゃいけないっていうことに気づいてしまって、で、悩んで、
うん、
家で角を折るんですよ。で、それが結構な怪我で、もう血とかもすごい出て、はい、大変だってことになって、でその時はデイルはまだいなかったのかな、その時、
うん、
でしたらその酒場の常連の、はい、もうほんとモブおじさんみたいのが、
うん、
なんか応急処置で回復膜をかけて、はい、俺これしかできねえけど、
はい、
とりあえずみたいな感じで、はい、でその後もこうデイルが帰ってきたりとかして、デイルはもう小煩悩じゃないですか、
はい、
だからうわこれ こっちもこっちで変な感じなんのかなって心配してたんですけど、うんうんうん、デイルが偉いのが、はい、そのモンペとかじゃないやり方で、はい、ちゃんと学校に行って話をして保護者を全うするわけですよ。
うん、うん、
で、まあ結果的にその先生は、教職を剥奪されるんですけれども、
はい、
まあどっかでデイルも心の中で、うん、悪いな、これはもう、俺の八つ当たりでもあるみたいなことをちょっと心の中で言うくらい、まあその先生の方にも問題あるんですよ、
はいはい、
あるんだけれども、うん、でこのね、そのなんつうのかな、ただの子供可愛さだけの、うん、あの保護者じゃないなっていうところ
も
デイルに見え隠れして、
うん、
でさらにね、クロエがラティナのお見舞いに来るんですね、
うん、
したらあの涙浮かべてビンタすんのよ、
ほうほう、
ラティナに、
はい、
したらなんてことしたのって、うん、ラティナのバカっつって、
うんうん、
ね、角があってもなくてもラティナはラティナなのにって言って、うん、2人でもう泣きながら抱き合うっていう、
うん、
そのなんていうのかな、友達だからこそのビンタっていうのもね、
うん、
ちょっとグッときて、
うん、
で酒場で、
はい、
あのやっぱみんなちょっと心配とかもしてたんで、ラティナの会期祝いみたいなのを酒場の、はい、酒場で常連客と一緒にやるんですよ、
はい、
でラティナが心配かけてごめんなさいって、
うん、
ラティナ元気になりました、これからも頑張りますってこうペコって、
はい、
頭下げる、
うん、
そしたらみんながさ、こう立派な挨拶だってこう拍手してもうみんな褒める、
はい、
したらデイルが、
はい、
またちょっといつものパパモードになって、
はい、
当たり前だ、うちのラティナ可愛いし器用だし、うん、聞くわけもいいし完全無欠なんだ、うん、とかって言ったら、
はい、
ちょっとラティナが恥ずかしがって赤面
する
の、もうパパまたそんなこと言ってみたいな感じので、何が良かったかって結構重い話だったんですよ、
はい、
考えさせられるようなとこあって、ね、ただ最後良かったのがその常連客の一人が、うん、ギター持ってて、
はい、
じゃあジョーちゃんちょっと一曲歌いなよと、うん、俺ギター弾くからみたいな感じで、
はい、
歌弾いて曲弾いて、はい、ラティナが歌うんだけど、
はい、
ここで良かったのが、
はい、
ラティナがちょっと音痴だった
、はい、いいな
で、みんなが、
はい、
もうデイル含めてみんなが、
うん、
子供は苦手があるくらいの方が可愛いよなっていうところに着地するっていうね、
いいですね。
いや結構でも4話はね、ちょっとドキッとさせられたりもしたんですけれども、うんうんうん、で、まあ、もしかしたらその女教師とかも今後ちょっと恨んで出てきたりするのかなみたいな心配はあるんですけれども、なんかまあ結果的にちょっといいものを見せてもらったなみたいな感じでね。
いやー、デイル大人だな。
大人ですよ。俺はもうね、
俺だったらもう一番切れ味のいい剣を
あの時代のモンペイになる、
はい、
あの時代のモンペイ。いやーでもね、結構ちゃんと理路整然とっていう感じで言ってね、うん、うん、怒りを抑えつつ、うん、ちょっとすごくいい話でした。
いい
ですね、うん、やっぱラティナ可愛いっす。可愛い。
いや、音痴いいっすね。うん、それはちょっと可愛いな。
いや、そんな感じで、うちの子のためならばでしたけれど。
はいはい。じゃあ僕は、先週も、まあ、メールで来てました。じゃあ、はい、ティラナの。
おう、出た。これ、ごちゃごちゃするよ。僕はラティナの話しました。
はい、僕はティラナの話をします。まあ、コップクラフト、
うん、
これちょっとね、世界観のね説明もちょっとね、むずいんですけど、
まだ僕見れてないです、ね、
まず原作が賀藤昌司さんっていう、うん、はい、フルメタルパニックとかを書かれてた方ですね。で、でキャラクター原案が、うん、村田蓮司さんっていう、青の6号とか、はい、ラストエグザイルとか、そしてなんといっても我々としては快楽天の表紙、
そうですね、快楽天の表紙です、
快楽天の表紙の方なんです
けど、う
ん、
我々その世代の快楽天読者でしたから、
うん、そうですね。だからその、まあ、原作小説なんですけど、その表紙とかの、このティラナを見ると、
うん、
もう快楽天なんですよ。
ああ、それは見なきゃ。
あれ、快楽天こんなコンパクトな文庫か。解説しがある。
で、まあお話としては、うん、まあその現実世界とちょっと異世界がなんかつながってしまって、
うん、
まあ行き来ができる感じになったと。
うん、
ちょっと悠々白書の後半の、
うん、ああなるほど、
ゲートが開いたみたいな感じで、向こうからなんか妖怪がなんかいて、でそれに関するなんか犯罪みたいなのまあちょこちょこ増えてきたので、
うん、
まあそれを対応するまあ刑事みたいなのがいて、
はいはい、
でそれとは別にその世界からなんか見習い騎士みたいな女の子がやってる、
うん、
これがティラナって言うんですけど、
うんうん、
はい、とこの主人公の刑事が要はバディを組んで、うん、なんか 事件を解決していくっていう感じなんですけど、
だから文化とか考え方もちょっと違
う。そうなんですよ。だからあのお互い反発し合ってるし、その反発もそのアニメっぽいというよりはもうお互いの種族のとか考え方の違いだから、そんなに簡単に分かり合える感じもしないんですけど、それでもなんかだんだんそのお互いの強さみたいなのを認め合っていくみたいな、一応二人の絆的にはなんかそういう感じなんですけど、このティラナーが見た目もう10代前半ぐらい、
まあそんなもんですよね、
見えるんですけど、
ちょっと背も小さいから幼く見えますね。
で、でも向こうで言うともう20代後半ぐらいだと、でまあなんとなくその実際にはもうちょっと大人なのに、うん、そのなんか小さい子扱いするなみたいな感じ で、
いいですね、
だからちょっとのじゃろりとまではいかないんですけど、なんかそういう強がってるみたいなところが、うん、
要素はありますよね。
そうなんですよね。
私好きですね。
知ってます。
で、まあその事件とかはね、割とまあちょっと大変な、ちょっと残酷なお話だったりとか、その世界にいる妖精っていうのがいて、うん、その妖精をもとに、うん、そのなんか精神爆弾っていうのを作ってた悪い奴がいて、うん、で、それが妖精たちを実際もう殺して、うん、実際その麻薬みたいなのを作るみたいな。
なるほどね。
で、その妖精の中にそのティラナの昔の、その、友達みたいのがいて、みたいな、ちょっと悲しい終わりだったりするんですけど、それ以外のティアラの、ティラナの、
わかりました。
いいです。ティラナの、やっぱその地球に馴染めてない感と言いますか、やっぱそのバディを組んで、まあ事件を解決していくわけですよ。その、他の事件も。他の事件解決するときに、その、銃を突きつけて、そう、男の刑事が犯人に銃を突きつけて動くな。
うん、
その刑事がまた別の犯人に、うん、銃を突きつけられる、
うん。
それをティアラナが助けるんですけど、うん、指ごと銃をスパーンっていくんです。
おぉ、はいはいはい。
で、やりすぎだっつって、その始末書書かされる羽目になるとか、うん、だからその辺のね、常識みたいなのは若干ない、うん。
いいですね。
若干ないところが割と、
いいですね。
土井さん向けかなっていうのもありますし。
本当いい。
でね、僕が一番というか良かったのが、ちょっと潜入捜査みたいなのをそのティラナが独断でやるっていう時に、ちょっとクラブみたいなところに潜入する時に、普段その民族衣装みたいなの着てるんですよ。で、それだとちょっと、おかしいからっていうので、そこに入るために、ちょっと大人びたドレスみたいなのを着て、そうそう、もうヒールもある、うん、ヒールも履いて、で歩きづらくしてて、こけるんですね、
はい、
こけるのを見て、そこのなんかそのクラブのドンみたいなやつのボディーガードみたいな、うん、恰幅のいいやつが、うん、
はいはい、
かわいい
あの世界の松崎だ
で、この、ボディーガードみたいなやつも、うん、最初来た時にはそのティラナも、こんななんかちょっと割と悪そうなところなんですよ、うん、こんなところになんか情報を実際仕入れに行くのかみたいな感じで、うん、本当は嫌な、うん、かの感じで言ってたら、そのボディーガードにこれ以上入るなって最初は言われて、それをそのティラナがその、
はい、
さっきのその刃でスピーンってやったら、その、
うんうん、
ネクタイがちょっと開ってなって、うんうんうん、おー、うん、ってなるみたいなところから、そのボディーガードとティラナの出会いだったんですけど、
うん、
もう次会った時にはもうドレス姿でこけるティラナ見て可愛いってなってるし、うん、なんならなんかそれでなんか取引かなんかで、そのクラブの店の奥みたいなの行く時に、
はい、
大丈夫かな心配して
もうあそこの酒場と一緒ラティナの酒場と、
そうなんですよ、もう夢中になってい
い人ばっか
で、多分このボディーガードみたいなやつがそのバディ役のその男の刑事にこういうの勝手に来てるよみたいな連絡を多分したと思うんですけど、だからもういつの間にかもうメロメロじゃんっていう
あそこの酒場行けいいんだよボディーガード
だからもうあそこのクラブ行けば多分ティラノに会えるんでしょうね。
クラブか酒場か、もうどっちを選ぶかはあなた次第
酒出すところですから
いやでも面白いよね、
面白いですね、
画像見たら可愛いっすね、
可愛い可愛い、
うん、
これは見なきゃいけない、
なんかね主人公の元彼と、あ、じゃあ元カノと、ちょっと仲良くなるの良くない、
うん、で、そうですね。
その、主人公のやつの愚痴ちょっと言い合ったりして、
はい。死亡、解剖し、
観察医っていうのかな、
みたいなのが、その主人公の、そうだ、ケイ、マドバだ、
うん、
の、
元カノなんです、うん、でそれにまあそのなんか事件のその死体どうのこうのみたいな話すときにちょっとこいつは本当こういうとこがダメでさみたいなこと言って、うん、あ分かるぞみたいな、うん、
で元カノだから元カレって言葉がだから
ティラナは、
分かんなくて、うん、辞書を調べても載ってないんだなみたいなグイグイ来て、うん、なんかKがもういいんだそういうことはと、うん、
そのなんか小さい女の子にちょっと振り回される大人の男みたいなところも楽しめますし、
面白い面白い、
うん、そこがなんか心通わせていく様もやっぱり面白いので、
うん、おいいですね、
おすすめです、はいはい、はいはい、ドイジューさん
言ってます、はい、じゃあ僕もじゃあちょっとバディーものの話なんですけど、皆さんはラティナで、
うん、
ティラナ
です、
じゃあ僕は高木の話
アクセントだけだ。
高木の。
まあバディモノですけどね。
バディモノの、はい、ちょっとからかったりする。
あれバディって言うから
、ね。何話か忘れましたけど、うん、自転車っていう回がありまして、うん、4話か5話ぐらいあった、自転車っていう、回で、まあ、高木さんが。まあ、西方くんが普通に朝、学校に行こうとしてたら、うん、後ろから高木さんが来て、うん、おはよう西方、つって、うんうん。学校一緒に行かない、つって、うん。あれなんかいつもと違うな、つったら、歩きで登校してると
、うんうん。いつもはね。
うん。いつも自転車なのに。
自転車
や。って、うん。あれどうしたのって言ったら、いや、西方と手繋いで学校行きたかったから置いてきた。って言ったらどうするみたいな。うん、お
ー高木さんめ
何言ってんだよ、ね、で、まあ、で、実は、西方くんは、あ、これちょっと勝負に使えるかもしれないなと思って、その、実はその、昨日の帰りに自転車で、なんか、あれ、ブレーキおかしいなって言ってたのを見てたの、うん。で、これを、じゃあ勝負にしようと。高木さん、勝負しないかい、うん、その、自転車、今日なぜ歩きで来たかっていう理由を、僕が当てたら、僕の勝ちでいいかな、みたいな。
うん、
あ、いいよ。で、一緒にちょっとまあ歩いて登校していくんですけど、うん、でまあ途中でなんか階段だとかって階段登っていくんですよ、うん、階段って普段登れないからなんかちょっと楽しいねみたいな、うん、あれブレーキじゃなくてこれかみたいなどんどんどつもやまっていってでなんかこっちに曲がったら子供がよく地面に落書きとかしてるんだよって言ったら、こう、ケンケンパがあって、うんうん、あ、ほら、ケンケンパができるって、あ、ケンケンパができる、これが理由か、あれブレーキじゃないのか、ね、
西川でもこじらせすぎて、勝負負けすぎて。
あれって言ったら、この猫がいて、
うん、
ここの猫は撫でさせてくれるんだよって、うん、こっちかって、猫を撫でれるか、あれどうしようってなりながらも、当てよう、高木さんって。うんブレーキが壊れてたからだ、
うん、
ね、こう散々惑わせたけれども結局はこうだろうって言ったら違うよって言われて、うん、えってなって正解は、こうなんで自転車じゃないのかあれこれ悩んでる西方を見たかったからだよってで、ね、なんだよそれってなってあー西方もう全然ダメだなってなんで当てられないんだろうって私答え2つも用意してたのにって言ってえ2つもう1個って何よってもう一個教えてよ。教えないよ。もう一個気になるじゃないか。つったら、ちっちゃい声で、最初に言ったのにな。
もう
もうこれ、落語ですか、これは。お後がよろしいですね。
あんないい話ないでしょ、終わり方。
素晴らしいですね。
俺あの二人ずっと見てるからね、最初の第一声で気づいた。これね。これねっていう。あの、ケンケンパも可愛かったよな。
ケンケンパも可愛かったんですよね。ちゃんとやるんですよね。
いや
もう最高のバディ
素晴らしいバディものか新しい解釈だな
新しいですね
まあバディって夫婦って意味ですからね、
うん、
後にみたいなこと
なんですよそうですよ
穴がちまってやっていない
こすんじゃねえかなと思ってんだよ
そんなにうまくいきますかね
あんなに
いやそんなうまくいかないですよ
好きだろだって
俺水晶玉で見たけど結婚する
やっぱり
そんなストレートにいきます
水晶玉で俺は知ってる
大丈夫かな
俺は力を持ってる
えどっかに乗ってるんですかそんなの
いやいや水晶玉で
どういうことよどういうことよ
あこれだけ言っていい、
はい、ぜひ
鬼滅の刃の17話、
はい、
いつも予告、
はい、
あれ遊び入れるんですけども、はい、17話の予告なんかね あの現代風学園パロディちょっと入れてきたんですよ。で、善逸ってやつが風紀委員で、はい、朝の校門で服装チェックしてて、で、まあいろいろあって最後富岡義勇っていうのが先生で、善逸の髪の毛が金髪だから、はい、お前が金髪じゃないかみたいなやつが怒られるっていうようなネタなんですけども、はいはい、そこで出てきた禰豆子のセーラー服姿がめちゃくちゃ可愛いから、はい、見て見てこれ、あの竹筒加えてんじゃん普段は、はい、フランスパンになってんの、かわいい
僕もマジで 5秒で終わるやつですか、はい、あの手品先輩、うん、面白いんだけど、うん、内容何も覚えてない
めっちゃわかる
あの肌色しか焼き付いてない、うん、縛られて肌色しか
だって15分アニメなのに、うん、5話ぐらいやるからそうそうそう2分ぐらいでしょ、うん、何も覚えてない、
うん、俺なんかいいシーンあったなと思ったけど忘れた
忘れたでもそれでいいんだと思う、うん、
それでいい、う
ん、
本当に
肌色さえ覚えてればいいんですよ。
パンツの色だけ覚えておけば
パンツ肌色縛られてるこれさえ押さえておけば、うん、そんな感じでね、はい、ということで、はい、本気アニメの話はちょっと本日はこれくらいということ で、 です、ね、はい、でこの後はですね、はい、ちょっとライトの、12で、はい、まあこれまた募集しましたですね、はい、花沢かなキャラ王決定戦、はいはい、こちらを開催するということで、ちょっと、ね、そちらのちょっとお知らせをしたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
花沢かなキャラ王決定戦開催、はい、ということですね、まあ、これちょっと前にもあの堀江由衣さんでやらせていただきましたけれども、はいはい、早くも第2弾ということでですね、はい、花沢かなキャラ王決定戦ということで、はい、これはまあ初めて聞いた方は何かと思われるかもしれないですけども、はい、花沢かなさんが演じられた、はい、キャラで何が一番好きかっていうのをですね、まあ、一応この二次祭内で、はい、ちょっとランキングを決めようということで、うん、でこれはライブのお客さんとか、あとはもうラジオを聞いてるリスナーさんとか、あとはまあ本当ラジオ仮に聞いてなくてもツイッターやってれば参加できるということでですね、はい、ちょっとやらせていただいてます。で、そうですね、まあ、詳しい要項はですね、ちょっと改めてブログの方を見ていただければということでですね、はい、とりあえず前回、そのライブでライトの12でアンケートを取りまして、うん、でそれで会場のお客様が、はい、投票してくださったランキングをですね、はい、ちょっとまずは紹介したいのですが、あ、いいですね、はい、やっぱね、花沢さんもこれまた堀江さんに負けず劣らずいろんな役をやられてるんで、
そうですよね、
正直この段階で散ってます。
まあ、あれ、
まあ、そうでしょうね、う
ん、
ま
あ、めっちゃあるもんな。
まず、1票はい、から発表していきますね、はい、これももう数が多いんですけれども、はい、例えばですね、もういきなり、まあ、50音順音で言いますと、うん、カトリー・エイル・レイトン、これはレイトンミステリー探偵者、はいはい、カトリーの謎解きファイルの、レイトンということでですね、はい、まず名前が挙がりまして、うん、そして新しいところでは天気の子の、かなちゃんっていう、うん、なぎくんの、彼女の一人ですね、うん、そのかなちゃん、これも声やってたということで、そしてあとは、お礼も俺の妹はこんなに可愛いわけがないの黒猫こと後藤瑠璃、はい、
後藤
瑠璃ね、はい、はいね、はいはい、黒猫でも黒猫がまず一票というとこで、黒猫
ってめちゃめちゃ有名、
いやだから多分これは二次祭の着想ですね。
そっか、
はい、
なるほど。
でもやっぱ散ってるんですよ、うん、で、じゃあいきますね。これはプリンスオブストライドオルタナティブの桜井奈々、はい、そして最近ドイチューが見始めたシュタインズゲートの椎名真由里、
あ、真由里、
うん、そしてこれダーカーザンブラック流星のジェミニのスオーパブリチェンコ、
あ、
はい、こちら懐かしい作品ですね。そして働く細胞の赤血球、うんうん、サイコパスの常森茜、
はいはい、
エンジェルビーツの天使ちゃん立花奏で、はい、そして、わたもて、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの、ゆうちゃん、なるせゆう。
はいはいはい。
はい。そして、僕は友達が少ない、はがないの、長谷川小鳩、うん。ポテマヨのポテマヨ。うん、これは、ザ・アイドルマスター、ディアリー・スターズ。
ザは呼ばれる、アイドルマスター、ディアリー・スターズ、
ね。あ、ザがつかないよね、はいはい。アイドルマスター、ディアリー・スターズの、水谷絵里、うん。そして、これも、ことの葉の庭。新海作品ですね、雪のゆかり、そして隣の関君の横井留美、
うん、
もう 一票だけで、これだけ散ってるということでですね。
あの、ミラさんが読む中で、ポテマヨのポテマヨってなんかちょっと面白かったです。五感が、なんか。
ポテマヨのポテマヨ。
なんか、
あの、ハライチの、ポテマヨのポテマヨ。
岩井くんが言うわけですね。
で、あの、正直言うとね、1位でもまだ3票止まりなんですよ。知ったっていうことで、今ライブの。で、あの、投票してない方もいらっしゃるんでね、これが実数ではないんですけれども。で、2位、こちら2票入ったのに行きましょう。ニセ恋の小野寺小崎。
はい。
そして、空よりも遠い場所の小淵沢しらせ。
なるほどね。
はい。そして、物語シリーズの戦国なでこ。
うん、
よく聞く、
はいはいはい、これも2票ですからね、うん、
はい、
なでこなんかやっぱ強いイメージは、
ね、強いと思いますよ、はい、
そしてね1位が3票なんですけども、はい、これ正直僕ちょっと意外っちゃ意外だったんですね、
はい、
あのゼーガペインの神凪涼子、これは多分ね、
デビューですね、
デビューか最初の主役かな、
まあ多分、まあデビューが、でもほぼほぼデビューだと思います。
だから結構花澤香菜さん好きな人は思い入れがある。
そうですね。強いと思います。
そう
ですね。
して、はい、もうこの時点でこんだけ散ってるわけですよ。
いや、これすげえ、選べないよな、
でも。選べないですよね。
よく選びましたね、ライブに来てた人も。偉いね。
でもツイッター票を考えてちょっと。
ああ。
ライブ来た人は2票持ってる、
ね、そうなんです、あのライブ来た人はまずライブ票と、はい、あとツイッター票を持ってまして、うん、でツイッターはあのー、別アカウントを作っていれば、複数投票も
あり
とありということで、ね、1つのアカウントでは1個しか投票できないという、はい、で、そうですね、ざっと、うん、まあ後でまたブログでですね、
はい、
あのそのルールというか、
はいはい、
説明しますけれども、はい、一応ちょっと、説明させていただきますね、はい、まあ、この花澤キャラ王決定戦の概要ということで、まずこの二次祭内での花澤香菜さん担当キャラ最強をリスナー投票で決定すると、
はい、
でまずライブでいただいた投票ベースに、今回の放送で暫定の今順位を発表しました。でこれからツイッターでも投票を受け付けます、
うん、
でライブで一度投票した人もツイッターで再投票できます、
うん、
でそのツイッター投票の際には、キャラ名作品名をまず書いてもらって、さらに3つのハッシュタグ、
はい、
ハッシュタグ二次祭、
はい、
ハッシュタグ花澤香菜、
はい、
ハッシュタグ花澤香菜キャラ王を3つ添えると、
はい、
これがまず基本的なルールになってます、
うん、
で1回のツイートでの複数回答は無効、同じアカウントでの複数投票は無効で、別アカウントでの複数投票は有効、
うん、
で、まあこれないとは思うんですが、花澤香菜さんご本人への投票は今回無効としますという、うん、で、前回堀江由衣さんの場合は、
はい、
堀江由衣っていうキャラを演じてたのであったんで、花澤香菜さん調べた限りそれはないんですけれども、
うん、
まあもしかしたら見こぼしもあるかもしれないんで、はい、花澤香菜というキャラ自体の投票は今回も無効とさせていただきます。
はい、
で、さっき言った上記3つのハッシュタグがない場合は無効とします。
はい、
で、鍵アカウントの場合、
はい、
これ集計されない場合もございますし、
そう
ですね、集計される場合もございますので、うんうん、その辺はご了承ください。
はい、
で、投票期間、これは、8月11日日曜日の、から、9月15日火曜日まで、の24時までと一応させていただいております。
あ、8月11日
ごめんなさい、これ収録
18日配信ですね、
はい、18日ですね、ごめんなさい、
なるほど、
18日から9月15日火曜日の24時までなんですが、
はい、
ただの収録日の関係とか、
はい、
あとちょっとあって延期する場合もございます。
そうですね、
うん、ただ一応はここを目安にしてくださいということでよろしくお願いします、
はい、
でルールに関しては随時協議修正が入る場合ございまして、これ大事ですよ、
はい、
我々二次祭メンバーはライブ票、
うん、
ラジオ票、
うん、
そしてツイッター票、一応3票持ってると、
はい、
はい、で複数アカウントがあればこれはあの皆さん
もう1票できる、
もう1票、はい、もう1票か、もう2票か、
うん、
もう10票
わからない、
可能かもしれないですけど、はい、で、まあこれは当企画のツイッター、当企画のこのツイッターでの拡散、告知お願いしますということで、こういろんな人をね、はい、巻き込んでいきたいので、
はい、
で二次祭の公式ツイッターの固定ツイートを利用してくださっても大丈夫です。多分固定ツイートをですね18日には上げると思いますので、で、まあとはいえこうルールいっぱい喋ってきましたけれども、
はい、
そんな堅苦しい、
まあそうですね、
企画でもないので、
はい、
気軽に一票を投じて我々の遊びに参加してくださいということです、一応ルールは、はい、
で、ね、
でこれここからですよ、
はい、
我々はじゃあまず、
うん、
ライブ票とラジオ票 今回2票投票する、うん、この放送内で、
はい、
これをじゃあちょっと発表していきたいということ、
は
い、
ライブの時って別に言ってない
んですよ、これね2人は言ってるんです、あ言ってないんです、
そうこの人この人、うん、この人言ったの
言っちゃった、
あそっか、うん、あの人だ、あの
もう決めるって言いましたよね、
俺言ってないよね、
僕ら言ってないです、
僕ら言ってない、
うん、なるほどいや俺前回の堀江さんは、うん、俺はもう突っ込んだんですよ、
うん、一人に突っ込んだね、
はい、3票、うん、突っ込んだんですよ、うん、ただ俺今回はどうしようかなっていうの
が、
うん、
ああ、
うん、
俺もねちょっとそういう気になってます、ね、
はい、
まあ俺はだから、はい、ライブで行ったのは、はい、隣の関くんの横井さんと、
はい、
トラブルのみか
ん
ですよね、
うん、みかん
の2人にまず僕はそのライブ票ラジオ票
もう、
はい、ライブの時点でラジオ票まで行ってましたから、
そうか
何をこいつ鼻息荒く
ちょっと
お客さんにドキドキさせる楽しみにさせるみたいな気持ち一切なく
勇み足が
もう鼻肌し土俵素通りしたからね
そっか
な、はい、僕は横井さんと、そうですね結城みかん、ただ結果的に僕みかんは今んとこ票が入ってなかったんで良、うん、かったと思います、
でも俺も入ってないな多分、
あらねー、どうしようかな、でもここで言っといた方がちょっと拡散にもなりますもんね、
まあそうですよ、まあまあ
ね、こっから始まるしね、
うん、
俺じゃあ行こうかな、
うん、
俺一人目、
うん、
じゃあライブ票としてで、
うん、
D フラグの柴崎ろか、
うわー、 D フラグね、
これもうね見た目もキャラも超好きなの、
なるほどね、
はいはいはいはい、
髪型も
出たよ出たよ、はいはい、まずこれはライブ票、
はい、
あじゃあ僕もライブ票先言っていいですか、
はい、
でもそうですね、じゃあライブハーレムの企画ありましたもんね、シャッフルのやつありましたもんね、
うん、
じゃあこれ言っときます、
うん、
インフィントスタルトスのシャル、
あ、まあずっと言ってますもんね、
僕は本当セシリアなんですけど、
ああそっかそっか、
中では
あそっか、
でもこの中で IS 入ってないんですよ、
そうだ、
だからあの二次祭のライブの客層的には IS って外れるんだなと思って、だから僕は入れとこうと思って、
あれ俺シャルって言ってなかったっ
け、言ってないです言ってないです
もうさまた勇み足でもう下手したらツイッターで言っちゃったみたいな、
それはツイッターで言ってください
ダメだ俺ダメだ俺俺これテレビの企画だったらすっげえ怒られる呼び出し食らってるわ、もしテレビだったら。はい、なるほどね。
はい。
D フラグのもう一回。
柴崎
の。柴崎さん。と、金髪の子だね。
そうですね。
はいはい。はい、そして、シャルね。
IS のシャル。
はい、IS のシャル。そうだよな
そうなんですよ。シャルがね、一票も入ってないっていうのはちょっとあれだなと思って。
まあ、確かに確かに。確かにそれは。
ここはちょっとスタート出してちょっと入れとこうかな。
まあ、わかりますな、これは。
はい
はいはいはい、じゃあ俺がラジオ票、あライブ票ですね、
はい、今のはライブ票です、
ライブ票
どっちでもいいんだけど、
どっちでもいいですけどね、
ラジオ票
悩むな、まあ、
どれかな、入ってるやつに入れるかな、どうしよっかな、
どうしようか
な、どうしよう、
どっちも入ってないんだよな俺、
おお、
僕もね入ってないの2人と入ってるの1人、
おお、
いるんですよね、
どうしようかな、
そうだよ
な、
だからばらけさせるか、まあ迷ったらそこに、
うん、
ライブ票と同じところに突っ込むっていうのもありですし、
うん、
いやでもいきます、
はい、
ね、はい、いきます、はい、農林中澤みのり、
おお
ちょっとなまってる花沢かなっていうのね、
うんうん
うん、僕はまあちょっと恐乳のね、
ぽっちゃりというかね、
はい、ちょっとむちっとした、
むちっとした、はい、いいな、あ農林だと確かに、うん、
ですかね、悩んだけどな、
あじゃあ僕行くか、あどうしよっかな、いやでもそうだな、うん、
いや、
うん僕が行こうとしてるのでちょっと
すいません、
ちょっともうあなたもう投票しちゃったんで、
う
ん、
もうあの入れちゃったから、
もうもうもう
入れちゃったから、
もう紙箱に入ってるの、
ね、そう箱ぶち上げるしかない
じゃあ僕、 はい、いきます。僕プリズンスクールの花ちゃん。
あー、はいはいはいはい、監獄学園と書いてプリズンスクール、
うんうん、はい、
はい、
にします。
花ちゃんもな、そっか、ジャージだ、下ジャージ着てんだそう、もう声じゃねえ
いやー、だからあのもう思いっきりプリですよね。もう自分の気持ちに振り回されて、振り回されて、本当荒ぶる季節の乙女どもにいてもおかしくないぐらいの、うんうんうん、振り回されっぷりっていうんですか。
あ、でも花澤さんの中だと結構異色のキャラ、
異色なんですよね、うん、だからそれでちょっと印象に残ってるっていうのがあるんですよ。
なるほど ね、 これちょっと新しいキャラをね、はい、あのこのキャラもいいんだよなって話をすると、はい、ちょっとまたずるいかもしれないので、
そうなんですよ、ね、
今出てるキャラだけでちょっと話してみます。
そうか、そうですね、
まあ、そうですね、はい、僕は結構やっぱね、このお客さんが入れた中で言うと、はい、横井さんは、
いや僕も横井さんは結構、
うん、やっぱ僕基本的にツッコミキャラ好きだっていうのはあるんですけれども、うんうんうんうん、それを花澤さんがツッコんでくれるっていうのはもう、うん、すごく至福の感じがしますね。
だって特にもう横井さんしかほぼ喋ってなかったですからね、
うん、そうそうそうそ う、 そ う、 そう
ほぼほぼ、
いや横井さんはあれは隣にいてくれたらボケまぐるないやー、そうですね、まあ、ライブでも言いましたからね、うん、横井さんの名前は、
まあ、そうですね、うん、ライブ表ですもんね。
他どうですか。
やっぱまあ僕結構成瀬優ちゃんとか渡本の、
うんうんうんうん、
本当やっぱ俺が結構好きな花澤さんのキャラって割と巨乳とかもいるな、
なるほどなるほど、
ちょっとなんかほわっとしてる。でもかといって結構ね、その横井さんみたいなんとか、うんうん、たまに結構なんかがっつりツッコミっぽいキャラとか強めのキャラをやったりもする時もあるじゃないですか。
横井さんね、意外と巨乳だった印象があるよ。
あ、本当ですか。
まあそうですね、
ぺったんこではなかった、
ではないですね、
うんうん、その後ロカは割と貧乳だな。
ああ
、そうかそうか、うん、
ちっちゃいですからね。
そうですね。
あ、でも確かにちょっとふくよかなキャラのイメージ、マユリとかもね、なんか
元気なの、うん、まあでもいろんなやるもんな。
そうだからね、 このタイプっていうのがなかなか、うんうんうん、だからエリーアイバス DS のエリーなんかはもうどっちかというともう細いんですよ、うん、
なるほど。
ずっと引きこもってる子なので
そういう子なんだ。
そうです、の子なので。
あ、でもそっか、黒猫もそんな、
そうなんですよ、
どっちかというと貧乳というかスレンダーな、う
ん、僕は初めて花澤さんっていう名前を意識したのは黒猫かな。
あ、そっか、自分が意識したのどこだろうな。俺例えばね、みかんは、はい、日を入れましたけれども、はい、当時はあまり花澤香菜って印象はちょっとなかったところもありますね。
うん、まあ漫画から好きだったっていうのもあるんでしょうしね、うん、そうそう、
あるけれども、で今のもしかしたら今聞くとまた違うかもしれないけど、あのみかんの演技を、うん、当時は僕のイメージする花澤香菜感がそんなにみかんでは出てなかったような気もちょっとするかなっていうのもありますね。そう、あ、これ思い出した、あの小崎、
はい、ニセ恋の、はい、
ライブでさ、
はい、
アンケート読むときさ、はい、柔らかそうなキャラを喋ってるときに、
はいはい、
あのその上が、
はい、
これだった
ね。そうですね、花澤キャラ。
柔らかそうなので、小崎の名前俺が読んで、はい、あれ、小崎ってそんな巨乳だったっけみたいな話になって、みんながスマホ調べる事態に。
そんなことなかったはずです。
で途中で、
ね。だからそう、あの欄が、その柔らかそうなの、うん、花澤香菜さんのやつが並んでて、見間違えて割と。でも、うん、割と柔らかそうなのをやってるんですよ。
それこそ、ゆうちゃんとか。
そうそう。
うん。
あれ恥ずかしかったない
や、あれ間違うのは分かりますよ。でもやっぱ柔らかそうなんだもん。
でも小崎な、小崎はなんか、あ、でもパティシエになったもんね、
うん、
うん、お菓子作ってるもんね。
そうですね、
ということは
頑張って
味見もするもんね。
頑張ってますよ、う
ん、はい、甘いもん味見するもんね、
うん、
今は柔らかそうかも。
何の話ですか今。あの僕ね、 小鳩のね、演技はちょっとびっくりしましたね。あの、めちゃめちゃなまってる時の演技。もう中二病のことを言ってるか、なまってるか、じゃないですか。
あれ、どこ、それこそ、あっちの方じゃ
ない、九州の方の、ね、はい、方言喋って。うん、だからあのインパクトはすごかったですね。
ほうほうほう、ああなるほどね、コバと
印象に残ってるという意味ではそこもありますね、
うん、そうだよね、須田ともう方言バリバリなんだよね。
そうです、あんちゃんでしたっけ。
そうそうそうそう、中二病と九州弁っていう二、ね、うん、つのコントラスト。
うん、だから僕もやっぱそのみのりとかやっぱそうでしたね。僕投票しましたけど、やっぱなまってるとかね。でもやっぱこの中だったら僕は結構赤血球とかやっぱ、
あ、分かる分かる分かる、
うん、あのなんか頑張ってたり振り回されてたりとか、なんか、
なんかここ最近の花澤さんのイメージする花澤さんの感じって、あの赤血球
そうですね、
ちょっと元気で、
そっか、天使ちゃんのか、
戦国なでこもね、
なでこね、なでこは強いですよね、やっぱり曲のイメージとかも強いもんな。
あの恋愛サーキュレーションさ、
ちょっと、ああそっか、
息をなん ウィスパーボイス的な歌い方、はい、あれよかったな、初めて聞いた時衝撃を受けたもん
ね。せーのですね、
せーの、
そうそうそうそう。あれなかなか音源化されなかったのよ。最初物語シリーズの初期の主題歌はそれこそ DVD とかブルーレイの特典についてきてて、ディスク化が確か遅かったん
だ。
今全曲集みたいのが出てそれ買いましたけれども、いやあれはね本当に、
ちょっと話するんですけど、いいですか、その物語シリーズの曲をアイマスのキャラがカバーするっていう CD がありまして、はいはいはい、これは漫画についてる特典の CD なんですけど、それで恋愛サーキュレーションをカバーしたのは釘宮理恵さんでした。
へー、
これも破壊力えぐいですよ。
聞いてみたいな、
ちょっと
これえぐいですよ。
業界は悪いことするね。
でまたこのアイドルマスターには水谷絵里っていう花澤香菜のキャラもいるっていう、この絵里の曲もね全部いいんでね、どっかで聞いてもらいたいんですけど、
これも余談の余談ですけど、はい、その恋愛サーキュレーション、はい、まあ、これはマッドなんで公式のものではないんですけれども、はい、ちょっとニコ動で見た時があるのが、恋愛サーキュレーション音源はまあそのままなんですけれども、サマーウォーズのカズマが歌ってるっていう体のマットについて、
へ
ー、すげえ見ちゃいました、これ。余談の余談の、はいはいはい、もっと余談くらいの話、
すげー余談、はい、
しかももう全然普通に非公式のマットの話するって。
いや僕もマットの話なら僕いくらでもできます。
マットは結構ね、名作マットとか意外と好きなの、まあまあね、一時期凝って探してたりしたし、昔はまあだからあれも即売会なんかね、もっと SF 大会とかああいうとこで売ってたものかもしれないですけど、なんかいわゆるマットの VHS のビデオなんか何本か買ったものがありますね。まあ本当はそれがねどこまで権利的にセーフか分かんないですけれども、なんかそういう話もねいつか、
だって僕アイマスなんてもうマット畑の人ですから、もともと
アイマスはだってやっぱ多かったでしょ、そういうものといえば、そのね、
いや めちゃめちゃ、めちゃめちゃありましたよ、めちゃめちゃそっちの本当にそっちで生まれ育ったみたいなところはあります
マットで産湯を使った
でも本当にそうですね、
はい、まあ我々ねマット同人誌とかね、
そうですそうです、だから要は同人誌と同じです、
うん、そうそうそう、まあそういうことでね、はい、じゃあとりあえずね、これはまた改めてブログの方でですね、はい、概要をちょっと読んでいただくということで、皆さんもぜひこの、楽しい遊びに参加していただければと思います。ということで以上、花澤香菜キャラ王決定戦開催のお知らせでした。はい、エンディングでーす、はい、じゃあツイッター読んでいきまーす、
はい、
フェイトゼロの主人公はウェイバーだから、ウェイバーとライダーの話だから、
そうそう
わかります、同意です、二次祭全面的に同意です、フェイトゼロの主人公はライダー組だと俺も思っていた、俺たちも思っていたあ、これいいですね、断裁分離のクライムエッジ、最近アマゾンプライムで視聴中、ドイチューさんは見たことあるのかな、殺人鬼の子孫が殺害遺品、はいはいはい、キリングギッツの呪いによる殺人衝動に振り回される話、はいはいはい、福原香織さんも出てる、あ、これね、僕好きでしたよ、 福原さんのその病院坂妹ってキャラもね、またよくて、ね、うん、
結構前のやつですよね、うん、
結構前ですね、
うん、見てたと思う、
ドイツ好きかもよ、
確か、
うん、うん、なので
もう一回見返しようかな、
はいはい、ぜひぜひ、WBS でやっていた焼肉のタレランキングの1位がスタミナ源タレだった、あ、青森では有名な焼肉のタレだって三平さんもこの前ライブで言ってた、
はいはいはい、はい、
そうそう、 WBS
ってなんだ、放送局か、
後で調べましょう、
後で調べ
ましょう、そうそう、これ青森のね、あの 有名というか、青森ではメジャーな焼肉、家庭用焼肉用のタレなんですよね、
うんうんうん、
でそ、あの青森にエヴァ店見に行った時に、はいはいはい、あのコラボ商品として、スタミナ原動タレっていうあの原動とコラボしたのが売られてたっていう、はい、はい、で、あ、僕たちはこの髪型に弱い、あの特集しました、
ね、のリアクション、
はい、この髪型に弱いトーク、髪型に関してはワーキング種島ポプラ、君の名の、宮水光葉、チハヤフル、カルタやってる時の、綾瀬チハヤ、ケイオンウイちゃんなど、ポニーテール一択です。あと髪型じゃないけどヘアピンとかカチューシャをつけてるとポイントが高いです。
ああ、うん、まあそうね、ポニーテね。
みんなポニーテはやっぱいいよね。
なあなあ、
うん、僕たちはこの髪型に弱い活発系女子のポニーテが好きです。やっぱポニーテありますね。うん。両親からの、あ、せめて髪くらいは女の子らしくしてほしいという望みに応じて伸ばしてはいるが、アクティブな日常生活に支障が出ないように結んでいるという背景が見えたときグッときます。
天才この人。
すげえな。めっちゃわ
かる。いいね。こういうことですよ、
うん。
我々が言ってるのはこういうことですよ。
そうい
うこと。はい。私はゆるふわロングに弱いことが最近分かった、うん、山のすすめのココナちゃん、
はいはい、
ハイフリ公開家のメグちゃん超かわいい、あ、確かにこうふわーっとしたロング、いわゆる黒髪ロングではなく、はい、ストレートではなくって感じですね、うん、かと思えばパッツンロングが好きです、
うん、
今期だと髪を切った後の、曽根崎梨花、
うん、
梨花ちゃん曽根崎さんですね、うん、眼鏡はかけててほしい、あとあれだ、カナタのアストラの、
はいはいはい、
あの子なんつったかな、もう髪切ったんですよ一人、あのメガネかけたちょっと暗い子、
はいはいはいはい、あの巨乳の、
そうそうそうそう、
はいはい、
もうメガネだ巨乳だ、
人のことを何だと思って
あの話もねちょっとしたかった、好きな髪型、
はい、
ガルパンのアンチョビとか初音ミクのようなツインテールキャラが多いような気がします、隠すための帽子かぶっていたらなおよしかも、あ、なんかわかんない、普段ポニテのキャラがちょっと外出歩くときに、
うん、
キャップみたいのかぶって一見ないみたいのってちょっと好きですね、
うんうん、シータが帽子脱げてオシャレが出ちゃうみたいな、
ドイツそれそれ
あなるほど
それそれ、ね、そういうことそういうこと、この髪型に弱い、前下がりボブというのでしょうか、ちょっと書いてみましたがこういうのが好きです、今回書いたのよりかはおかっぱよりですが、ルーツは桜大戦3の北王子花火です、
あ、
こういう
イラスト
をこの方は添えてくれまして、なんか、あれだ、軽音のゆいちゃんっぽい感じなのかな、ちょっとすると。
うん。おかっぱではないにしろ、
おかっぱよりね。
はいはいはい。
そうですね。
なるほど、ね。こういうふうにイラストでね、描いてくれてもありがたい。
ありがたいです、ね。
金髪片目隠れが好きなら、今期アニメ、魔王様リトライの悪はどうですか、
そうですね。
これも言わなきゃいけない。
ね言わなきゃいけない、一般だ
王様リトライ面白いですね、
面白い
あの感じ、
ラティナと同じ声優さんのようです、これは高尾香音さんでしたね、
うん、
はい、であと金髪目かけるはユリオ、これユーリオンアイスのユーリプリセス、
ね、うん、ユリオですね、はい、
じゃないですか、男の子ばかりですよ、男の子ばかり
そうベロもそうですし、
ああそうね、今期はね
そうか、
松崎さんの好きな髪型、あの金髪ドリル、
はい、
完全に無敵看板娘の神奈月めぐみ、ああの子もそうでしたね、
ああ、うん、看板娘、はいはいはい、はい、
自分はストマジョの、あのストライクイチの宮藤、
あはいはいはいはい、
あこれよしかでいいんだっけこれ
かな、はい確か
の、外羽とライジングインパクトのプリッタリッサの髪型に弱い、
ライジングインパクト、
ラーベルバナナ期待
というと、
あ松崎さん金髪ドリルなキャラでシンクさん出してるわーいっていう、
あありがとうございます
とこれもう最低のがありましたね、
はい、
ロングヘアでビーチクがうまい具合に隠れてるのに興奮します、
なるほどね、
ああなるほど、
そうなんですかでもありましたね、
これ松崎さんじゃない、
いやー僕ね意外と僕違うんだよな
意外とあるんだ、
意外とねあるんですよ、
隠し方にも
そう
美学が
まあいろいろね髪型のこともみんな教えてくださるとありがたいということで、
はい、
はい、そしてですねライブの告知になります。
はい、
はい、ライブがですね9月にあります。
はい、
9月21日の土曜日阿佐ヶ谷ロフト A 二次元再大社の夜ライト、13ラッキースケベ規制法案反対集会、これお昼の開催です。会場12時半、開演13時半、終演15時半、前売り1500円、当日2000円、飲食代はともに別、要ワンオーダー500円以上、予約は阿佐ヶ谷ロフト A のサイトの専用フォームで受付中ですので、皆さん、どしどしご予約よろしくお願いします。予約していただけると非常にありがたいです。
お願いします。
はい、そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。よろしくお願いします。
はい、そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じでもう第190回、二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールのラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
190だね。200回も近いんだ。
近いです。
あと2ヶ月ちょいか。
ね、WBS は多分、ワールドビジネスサテライト。
あー、なるほど、は
い、なるほどね。
はい、なるほど、なるほど。
で、なんか、そういうなんか特集やったっぽいですね。
はいはいはいはい。たまに見ちゃうな。
なるほど、ね。
わかる。
普通のニュースじゃない感じ、あの、ワールドビジネスサテライト。はいはい、
もうアルファベット3文字で急に来られると
分
かんなかった
りする。いや、だから青森のなんか放送局なのかなと思って。
青森はね、RAB とかね。
とかプロレス団体とかね。
そうそう。プロレス団体はね、多いですからね。3文字。